お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編134編から136編、そして137編の1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編134編の学びに入りますが、この詩編は巡礼者の旅路の最後の歌です。そしてこの詩編では巡礼者は宮の中に立って数えきれない人々と共に声を上げます。1節から2節。さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたち、夜ごとに主の家で使える者たちよ。聖女に向かってあなた方の手を挙げ、主を褒めたたえよ。この巡礼者は、人々から疑われているような地から来たのです。人々は彼を批判し、中傷し、彼に関して嘘をつきました。彼の住んでいた地域は良いところではありませんでした。でも今、彼はエルサレムに着いたのです。彼は聖女に立って、手を挙げ、主を褒めたたえています。3節。天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように。巡礼者は神様を褒めたたえ、神様の祝福が自分の人生に与えられることを望んでいます。この詩編は偉大な礼拝の詩編であって、私たちの礼拝に取り入れられるべきものです。私たちの礼拝には形式ばらない自分自身を表現できる自由が必要です。神様を礼拝するとき、窮屈で堅苦しくなるのは避け、心から神様を褒めたたえたいものです。さて、詩編135編の学びに入りますが、この詩編はハレル詩編です。この詩編はハレルヤで始まり、ハレルヤで終わります。この詩編の中でイスラエルは過去の解放のゆえに神様を褒めたたえます。一節から三節。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえよ。褒めたたえよ、主のしもべたち。主の家で使え、私たちの神の家の大庭で使えるものよ。ハレルヤ。主はまことに慈しみ深い。主の皆に褒め歌を歌え。その皆はいかにも麗しい。私たちは神様が慈しみ深いことを十分に口に出して言い表しているでしょうか。6節から7節。主は望むところをことごとく行われる。天で、地で、海で、またすべての淵で。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。天気を作られるのは神様です。気象予報士が天気を作るのではありません。その証拠に、気象予報士はいつでも適切な予報をするわけではありません。神様は天気を作られるだけではなく、ご自分の気に入ったように宇宙を運営しておられます。もしかしたらあなたはそれが気に入らないかもしれません。でももし気に入らないのなら、あなたはこの宇宙から出ていかなければなりません。なぜならこの宇宙は神様の宇宙だからです。そしてもしもあなたが満足していないなら、どうにかしてこの宇宙に調和し、創造主を受け入れてください。なぜなら、この方は今日、人間の贖い主でもあられるからです。 私たちには神様が答えてくださってはいない多くの質問があります。そして率直に言って、神様には私たちの質問に答える義務はないのです。神様は私たちに神様を信頼して信仰による人生を生きるようにと求めておられるのです。詩篇135編の15節から18節。異邦の民の偶像は銀や金で人の手の技です。口があっても語れず、目があっても見えません。耳があっても聞こえず、またその口には息がありません。これを作る者も、これに信頼する者も皆これと同じです。あなたは今何を礼拝しておられるでしょうか。もしかしたらそれはお金であるかもしれません。偶像礼拝は、何かの形や偶像である必要さえないのです。今日多くの人たちがお金を礼拝しています。それは貪欲であり、現代の偶像礼拝です。もしそれが生ける誠の神様でないのなら、あなたの神が何であろうとも、口はあっても語れません。耳があってもあなたの言うことを聞くことはできません。生ける神様だけがあなたの声を聞くことができるのです。人は自分が礼拝する対象物のようになるのですから、生ける誠の神様を礼拝するのは良いことです。詩篇135編の21節。褒むべきかな主、シオンにて、エルサレムに住む方、ハレルヤ。主は褒めたたえられるのにふさわしい方です。さて、詩篇136篇はもう一つのハレルヤ詩篇です。創造とあがないと敵と戦うことと、そして将来の栄光の中での神様の恵みを褒めたたえています。詩篇136篇の一節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主は恵みに満ちておられます。主の恵みが枯渇してしまうことは決してありません。二節から三節。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。この詩篇の一つ一つの節が神様の恵みに言及しています。神様は恵みに満ちておられる方です。もしあなたが本当に罪の許しが欲しいのなら、神様は許しを与えてくださいます。神様はご自分の恵みに従って私たちを取り扱われるからです。この部分は、創造主である神様に対する賛美です。五節から九節。英知をもって天を作られた方に、その恵みは常しえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みは常しえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みは常しえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みは常しえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みは常しえまで。次の部分は、イスラエルをエジプトの束縛から解放してくださった神様の恵みを褒めたたえています。そして神様の解放の一つ一つの段階に、その恵みは常しえまでと繰り返されています。詩篇記者は、彼らに自分たちの土地を与えてくださった神様の恵みで締めくくります。詩篇136篇の21節から22節。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みは常しえまで。主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みは常しえまで。23節から26節。主は私たちが癒しめられたとき、私たちを御心に止められた。その恵みは常しえまで。主は私たちを敵から救い出された。その恵みは常しえまで。主はすべての肉なる者に食物を与えられる。その恵みは常しえまで。天の神に感謝せよ。その恵みは常しえまで。 塵の中に伏す時、神様は恵みを持ってあなたを引き上げてくださるのです。さて、詩編137編の学びに入りますが、この詩編に来ると、これは呪いの詩編としてはっきり示されています。そして呪いとは、ただ単にこの詩編が呪いを宣言する詩編であることを意味します。復讐の祈り、または願いを口にしている詩編のことで、最後の節には、お前の子供たちを捕らえ岩に打ちつける人はなんと幸いなことよと書かれています。この詩編を取り扱うためにはいくつかの方法があります。リベラルな批評家たちはとても単純に取り扱います。つまり彼らはこの詩編を拒否するのです。高等批評家たちは自分たちの好きなものだけを取り、嫌いなものは拒否します。このような哲学は全く問題の解決にも何にもなりません。またある人たちはただ単純に次のように言います。私は聖書を最初から最後まで信じています。でも彼らはその中に何が書かれているかに関しては無知なのです。この理由で私たち保守派は非理知的だと非難されるのです。数えきれないほどの保守派の人々は聖書を信じていると主張しますが、聖書に関して無知なのです。だからこそ私は神様の御言葉を教えることにこのように強調点を置いているのです。信じていると口にするのと、そのことが何を意味しているかを知っているのは別のことなのですと、マギー博士は述べています。以上のことが第三の見解につながります。それは聖書を最初から最後まで信じて、その上で聖書を理解しようと努めることです。神様の言われていることの意味を見定め、神様がそのことを記録されたときに何を考えておられたかを発見することです。私は自分が信じていることが何であるかを知り、そして私の中にある希望に理由を与えることができるようにしたいと思います。ですからそのような態度で呪いの詩編である詩編137編を学んでみたいと思います。詩編137編は神様に選ばれた民の歴史の特定の部分を扱っています。この詩編はとても珍しい歴史的な詩編です。旧約聖書の歴史書は、バビロンでの70年間の捕囚の間に、イスラエルの民に何が起こったかを記録してはいません。その捕囚の記録は何もないのです。エレミアがそのことについて予言したのは本当ですが、彼は捕囚とともにバビロンには行きませんでした。エゼキエルはバビロンにいましたが、彼はそこで捕囚の民に向かって予言をしていました。私たちは人々の状態については推論によって描くことしかできません。エゼキエルは歴史よりも自分に与えられた幻のことを心配していました。またダニエルもその時期バビロンにいました。でも彼は宮廷にいて異邦人の支配者たちに向かって予言していました。捕囚の民に関してのダニエルからの記録は何一つありません。ですから70年間のバビロン捕囚は沈黙の時代です。歴史書に関する限りぽっかり穴が開いています。上下の列王記も上下の歴代史もバビロン捕囚とエルサレムの崩壊のギリギリのところまで私たちを導きます。次の歴史書であるエズラ記、ネヘミヤ記、エステル記は70年が満ちて人々が自分の土地に帰るところから始まります。ですからバビロンでの捕囚は過ぎ越されています。なぜなら神様のご計画の中ではご自分の民が自分たちの土地の外にいるときには神様の時計は止まっているからです。そのためにこの時期の記録がないのです。 この事実が詩編137編に大きな強調点を与えます。なぜならこの詩編は沈黙という大きな警告にかかった一つの橋だからです。ですから詩編137編はまるでそれまで見たことのない風景を見ることができる道路脇の見通しの良い場所のようです。詩編137編は悲劇的でありながらデリケートなこの人々の70年間の捕囚での経験を記録しています。この詩編の中には苦々しい憎しみと深い哀悼があります。自分たちの感情に圧倒され打ちひしがれた人々が出てきます。彼らはここに記録されていることについてとても深刻に感じているのです。詩編137編の一節。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。彼らがどこにいるかがとても重要です。バビロンの川のほとりと書かれていますが、バビロンの川のほとりは彼らが迫害され、奴隷として労働し、苦しんだ場所の一つです。それでは彼らは一体そこで何をしていたのでしょうか。バビロンの川はもちろん水路です。今日チグリス・ユーフラテス川からの水路を掘ったのは捕囚になったこの人々だったということが広く受け入れられています。これらの水路はこの地を灌漑するためにこの地域に張り巡らされていました。この人々が日の出から日没まであの乾燥した砂漠地帯をうんざりしながら掘り進んだのです。バビロン川のほとり、そこで私たちは座りとありますが、これは何という落胆の姿でしょうか。彼らはそこで落胆して座る以外に何もすることができなかったのです。そして彼らはそこでシオンを思い出して泣いたのです。詩編は基本的には賛美の歌です。でもこの詩編は彼らが敗北を認めた詩編です。エルサレムとバビロンは何と対照的なことでしょうか。エルサレムは丘の間にありますが、バビロンは干からびた平地にあります。人々はそこにいたいからそこにいるのではありません。彼らがそこにいるのは自分たちの町が破壊されたからです。また彼らよりも強いバビロン人たちが彼らの町を侵略し、彼らを捕囚にし、動物のように群れをまとめて奴隷の労働に就かせたからです。また彼らがそこにいるのは自分たちが罪を犯したからです。もしこの同時代の他の泣いている人からの説明が欲しいなら、エレミア記を見てください。彼は泣き虫でした。なぜならご存知の通り、神様は彼らに対するご自分の裁きを宣言するのに、一人の人を選んだからです。神様は心の優しい人物を選ばれたのです。彼らの町が破壊されるべきことを彼らに告げたのは、また彼らが捕囚になると言ったのはエレミアでした。神様はその残酷なメッセージを伝えるのに、残酷な人物をお使いにはなりませんでした。厳しいメッセージを伝えるのに、厳しい人物を選ぶことはなされなかったのです。神様は女性のような心を持った人物を選ばれました。ですからエレミアは言います。エレミア書9章の一節。ああ、私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も、私の娘、私の民の殺された者のために泣こうもの。神様がどのように感じておられるかを彼らが知るように、神様は彼のような人を送られたのです。哀歌の中の彼の言葉に耳を傾けてください。哀歌一章の八節。エルサレムは罪に罪を重ねて汚らわしいものとなった。彼女を尊んだ者たちも皆、その裸を見てこれを癒しめる。なぜこの人々はバビロンの水路のほとりにいたのでしょうか。 それは彼らは重大な罪を犯したからです。詩編137編に戻りますが、2節。その柳の木々に私たちは盾事をかけた。彼らは自分たちの盾事を柳の木にかけました。もう彼らは盾事を必要とすることはありません。彼らはバビロンの川のほとりでシオンの歌を歌うことはできなかったのです。3節。それは私たちを捕らえ移した者たちが、そこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日を求めて、シオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。バビロンの人々はイスラエル人がバビロンの町の外の水路に連れてこられ、そこに移住して奴隷の労働キャンプに入れられたと聞いたとき、そこにイスラエル人たちを見にやってきたのです。お分かりのようにイスラエルは世界で有名でした。なぜならエルサレムには生ける誠の神様の宮があったからです。訪問客がエルサレムに来たとき、偶像礼拝することなく、贖いと罪の許しとによって神様に近づき、賛美を歌って生ける神様に仕えている人々を見ました。人々はそのようなものをそれまで見たことはありませんでした。そのニュースは世界中に広がりました。シェバの女王はそれを聞いたとき、地の果てからやってきました。彼女はそんなことがあるはずはないと思ったのです。イスラエルの祭りの季節には、人々はエルサレムで一緒に集まってこれらの詩編を歌ったのです。おそらくすべての詩編には曲が付けられていたと思います。ダビデはクワイアと数百人の音楽家たちで構成されるオーケストラを組織しました。10万人もの人々が宮の中とその周りに集まって神様に賛美を捧げたことがあっただろうと概算されています。この人々が一緒になって神様に賛美を歌うとき、世界はそのことについて聞きました。神様はこの世がそのことを耳にするように意図されたのです。しかし今彼らはバビロンの捕囚であり、バビロン人たちは言いました。あそこに出て行ってコンサートを聴こうじゃないか。しかしそこに出て行った時、バビロン人たちは盾事が柳の木にかけられているのを見ました。彼らは歌う代わりに嘆き悲しんでいました。そこで人々は嘲笑して彼らに言ったのです。俺たちにシオンの歌を歌って聞かせろよ。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主を褒めたたえよというテーマで、詩編134編から136編、そして137編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。